皆さんおはようございます。令和元年最初の定例会においてご決めの志高くトップバッターとして市長の見解を確認したく質問をいたします。ご答弁よろしくお願いいたします。大項目1点目として道の駅と留萌港の連携をテーマとした質問になります。留萌市民、留萌管内住民も高い関心と大きな期待を寄せている道の駅は留萌の顔となるべく登録オープンに向けて検討をされています。そこで道の駅構想が繰り広げられるルシンフレアイパークの検証として平成28年5月の全面供用開始から3年が経過したルシンフレアイパークの開設からこれまでの間における成果と課題について伺います。次に現在予定している道の駅登録までの流れと展開する機能についてお伺いします。船場公園の立地条件と公園施設機能や情報受発信機能を生かし中心市街地や重要港湾留萌港に隣接する都市型情報交流拠点の交流拠点の道の駅として基本コンセプトが導入されますが、まず今議会に補正予算として提出された都市再生整備計画の策定概要についてお聞きをいたします。次に新たな施設整備として子育て環境や交流スペースの整備が検討されるようですが、子育て環境を充実させるため屋内遊技場の建設を提案いたします。これまでの一般質問でも屋内遊技場の建設について強く要望し続けておりますが、ルシンフレアパーク公園利用者も増え屋外屋内一体となった遊べる空間は留萌道の駅の大きな目玉になると思います。市長のお考えをお聞きいたします。続いてルシンフレアパークに隣接する留萌港とは道の駅オープンを機にイベントの連携が増えてくると考えられます。留萌港へのアクセスを考えると一番近い東岸船田湾に行く場合国道を横断することになりますが、歩行者の利便性を高めることについての市長のお考えをお聞きいたします。次に留萌市が登録を目指している港オアシスの登録までのスケジュールと登録に必要な要件についてお聞きをいたします。中項目5点目として留萌港の整備について伺います。直轄事業として行う港湾整備について今年度の事業内容を確認いたします。また留萌港南岸の臨港道路については傷みが激しく、委託業者からもその都度意見が出されていると思いますが、今後の整備方針と安全対策についてお聞きをいたします。続いて留萌港南岸にあります小麦倉庫老朽化対策についてお聞きをいたします。留萌港は旭川市を中心とする上川空地の産業生活物資の物流拠点としての役割を担う重要港湾であり、主な取扱貨物は石炭、原木、石油製品、セメント、輸出として麦や塩があります。そこで現在使用している小麦倉庫の建設年次と留萌市が取得した経過、近年の取り扱いの推移をお聞きいたします。先日老朽化により外壁などが剥離している危険箇所を確認してきました。 荷役業者の作業員はもちろんですが、イベント会場として使われている南岸にありますので、一般市民も近づける場所です。非常に危険ですので、安全性の確保についてどのように考えているのかお聞きをいたします。これからの留萌港の物流振興のためにも、小麦倉庫の建て替えが必要な時期に来ていると思いますが、建て替えの可能性について市長の見解を求めます。最後の中項目として、大型風車建設の可能性についてお伺いいたします。留萌港三度丸地区用地に建設が計画されている風車について、事業者が実施する環境調査の進捗状況と住民説明会における地域住民の声をお聞きいたします。次に大項目に、保育士不足解消策と保育環境整備についてお伺いいたします。この3月の第1回定例会において、待機児童発生に対処するため留萌市としての解消策について質問したところ、3歳児から5歳児は幼稚園の協力を得て、幼稚園の教育時間に加えて一時預かりの併用を保護者に推奨すること、そして3歳児から2歳児までは留萌市として小規模保育の実施を早急に取り組みたい案の段階として、市内春日児童センターにいる保育士をローテーションで配置するなどして体制が取れないか検討し、なるべく早く開設できるよう準備したいと答弁をいただいておりました。改めて待機児童発生に至った保育士不足の要因と小規模保育事業実施に向けての進捗状況について確認したいと思います。次に、市内に開設されている保育施設3園はかなり老朽化が進んでいると認識をしております。それぞれの建設年次と地域的には、留萌小学校と旧沖見小学校の統廃合による校舎建設は記憶に新しいところですが、保育施設の環境整備として留萌保育園と沖見保育園を統合した新しい保育環境整備を検討すべきと思いますが、その可能性について留萌保養会との話し合いがあれば確認をしたいと思います。以上、1回目の質問とします。市長の見解をお聞きいたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、道の駅と留萌港の連携の中で、中項目1点目、留新ふれあいパークの検証において、開設からこれまでの間における成果と課題についてのご質問でございますが、留新ふれあいパークは平成28年5月の全面供用開始時から、民間の発送による利用者サービスの向上、交流人口の増加などを目的として、公募型の指定管理事業制度を採用し、3年が経過いたしました。この3年間の公園利用者数の推移を見ますと、平成28年度が55,280人、平成29年度が76,071人、平成30年度が87,531人となっており、 着実に増加していることから、市内外の新たな交流空間として認知がされてきているものと考えております。常時行っている利用者アンケートにおきましては、地元食材を活用した調理体験や、公園を活用した自然体験学習などの子ども向け体験学習事業も定着しており、緑豊かで広々とした公園空間は落ち着きがあって利用しやすいとの評価をいただいております。一方、課題といたしましては、悪天候時、特に冬期間の利用者数の減や、広々とした公園空間を有効活用したイベントの開催によるにぎわいづくりなどが掲げられます。次に中項目2点目、道の駅登録までの流れと展開する機能として、道の駅の登録までのスケジュールについてのご質問でございますが、道の駅への参画に興味のある事業者や関係機関などとの意見交換会のほか、議会の皆様からのご意見をいただきながら、今年3月に基本計画の素案を作成し、パブリックコメントを実施したところでございます。素案内容につきましては、さまざまなご意見を踏まえ、留萌の特色を生かした食に対するニーズに応えるための施設内容、事業者の参画誘導など、引き続き議論が必要であると考え、素案内容の見直しを行い、並行して国の交付金を活用しながら、道の駅をはじめ、船場公園周辺エリア全体の中で、必要な社会資本整備の検討に向け、都市再生整備計画の策定作業を進めてまいりたいと考えております。具体的なスケジュールにつきましては、9月に道の駅基本計画素案を取りまとめ、議会の皆様のご意見をいただきながら、11月を目途に基本計画を策定し、道の駅の登録要件を満たすための必要な対応を行い、高規格幹線道路深川、留萌自動車道の全線開通に合わせ、年度内の開業を行うため、今年度中の登録申請を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、都市再生整備計画の策定概要についてのご質問でございますが、都市再生整備計画事業につきましては、地域特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済、社会の活性化を図ることを目的に、計画に位置づけられた事業に対し、社会資本整備総合交付金が交付される制度で、対象事業といたしましては、基幹事業として、道路のほか駐車場などの地域生活基盤施設、地域交流センターなど都市機能の集積を促進し、交流機能を兼ね添えた都市拠点となる施設が対象となっているところでございます。留萌市都市再生整備計画の策定概要につきましては、本計画におけるまちづくりの目標設定の上、船場公園周辺エリアに導入する機能や、基幹事業として整備するための施設概略、提案事業の内容、事業スケジュール、 概算事業費などについて整理し、全体計画としてまとめてまいりたいと考えているところでございます。次に、子育て環境を充実させるため、屋内遊技場の建設についての提案でございますが、留萌市道の駅基本計画素案におきましては、船場公園が有する遊び、憩い、学びの機能に加え、子育て世帯に配慮し、親子で育む環境の整備のほか、道の駅を目的地化するための機能として、子どもが遊べる機能を兼ね添えた交流施設などの整備を検討するものとしております。私といたしましては、基本計画素案の見直しや、都市再生整備計画の策定協議の中で、国の交付金支援による施設整備の中核施設として、多世代が交流でき、道の駅に求められている子育て支援機能や、子どもたちが遊べる機能を備えた施設整備を検討してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、道の駅から留萌港へのアクセスについてのご質問でございますが、船場公園から歩行者が東岸船だまりへ向かう場合、北側にある東岸通り交差点を利用していただければ、信号機の表示により安全性の高い横断が可能です。一方、南側にある栄町交差点から東岸船だまり間の海側には歩道がなく、安全な歩行者動線を確保できていませんでしたが、昨年度行いました留萌通り都市計画変更を受けた栄町交差点改良事業により、今年度新たに歩道が整備され、安全な歩行者動線が確保される予定ですので、季節交差点を利用して安全に横断し、留萌港の散策をしていただければと考えております。なお、新たに横断歩道を設置する場合には、法令により公安委員会の意見を聞く必要があり、特に既存交差点と隣接する場合には、200メートル程度の離れを、200メートル程度の離れは必要となっているところでありますので、横断歩道の新設は大変厳しいものと考えております。次に、中項目4点目、港オアシス登録に向けてとして、港オアシスの登録までのスケジュールと必要な要件についてのご質問でございますが、登録までの手続きといたしましては、はじめに運営協議会の設立が必要で、構成施設や活動計画の検討を行った後、国土交通省港湾局との事前調整に入り、名称や設置、運営者のほか、運営業務や構成施設の機能、イベント等の計画について協議、整理を行います。その後、登録申請を行い、開発局や港湾局による審査を得て、登録の認定となりますが、事前協議から登録まで3ヶ月程度の期間が必要となっております。現状としましては、北海道開発局や留萌開発建設部からアドバイスや情報をいただきながら、運営母体となる協議会に関する調査、情報収集を行っておりますが、各団体などとの事前協議や合意形成に向けて時間を要するものと考えているところでございますので、登録、供用開始の時期等については、 これらの状況を踏まえ判断してまいります。港オアシスの登録要件につきましては、住民参加型で継続的活動が可能な運営体制や、ソフト面も重視した活動計画、情報機能や交流スペース機能の提供、適切な規模のトイレ、駐車場の設置や地域の環境、景観への配慮などがあるほか、その他の要件として、運営協議会の設立、構成施設の設定、事業計画の策定などが規定されているところでございます。次に中項目5点目、留萌港の整備について、直轄港湾整備事業における今年度の事業内容についてのご質問でございますが、今年度は西防波堤改良事業と、古丹浜地区マイナス10メートル航路の推進調査を予定しているところでございます。西防波堤改良事業につきましては、平成29年12月に冬季波浪により被災、倒壊した西防波堤南灯台の早期復旧を図り、入出港船舶の航行の安全を確保するため、追加要望しております北海道特定特別総合開発事業推進費と合わせて、重点的な整備を行うこととしており、事業内容としましては、防波堤の先端を被覆するとともに、作用する波力を弱める消波ブロックの製作を予定しております。次に、南岸地区臨港道路における今後の安全対策についてのご質問でございますが、南岸地区の臨港道路、特に大型の荷役、運搬、輸送車両の交通量が多い、岸壁背後の南岸道路につきましては、昭和39年に竣工し、すでに50年以上供用している施設で、南岸道路本体の路面構造は、疲労破壊や変形に対する抵抗性が高いコンクリート舗装でありますが、経年劣化によるひび割れや表面剥離、伸縮端部の欠損などが多くなってきている状況であります。港湾施設の安全対策は、おおむね5年サイクルで行う定期点検に基づく計画的な修繕、改修のほか、日常点検や巡回パトロールにより発見された危険箇所の部分補修、利用制限などにより対策を行っており、南岸道路につきましても、劣化、破損による損傷度が大きい箇所の補修を実施してきているところであります。今後につきましても、留萌港港湾施設維持管理計画に基づく定期点検や日常循環点検の実施により、港湾施設の管理と安全対策を図ってまいりたいと考えております。次に中項目6点目、小麦倉庫老朽化対策について、小麦倉庫の建設年次や留萌市が取得した経過、近年の取扱量の推移についてのご質問でございますが、留萌港南岸に設置されている小麦倉庫は、留萌港開発株式会社により、昭和40年に建設された鉄筋コンクリート造り4階建ての倉庫で、当初は米を保管する倉庫として使用されておりましたが、小麦の取り扱いが増加してきたことから、平成3年に小麦保管倉庫として整備されたものでございます。 その後、留萌港開発株式会社の経営悪化が表面化し、平成15年3月、留萌市が所有する資産との交換などにより市が取得したものでございます。近年の小麦取扱量につきましては、平成26年度、平成27年度には2万トンを超えておりましたが、平成29年度は1万4900トン、平成30年度は1万6300トンと減少傾向となっており、保管能力の低さから配線の調整が困難なことが主な要因となっていると考えているところでございます。次に、老朽化による外壁の落下等に対する作業員、一般市民の安全性の確保についてのご質問でございますが、建設から54年が経過し、老朽化が進んでいる施設でございますので、定期的に職員が見回りを行い、異常がないかの確認を行い、また倉庫使用者においても、外壁の目視や落下物などがないかなど確認を行っているところでございます。今後も日常の点検を継続し、異常が発見された際には、補修が完了するまでの期間、建物へ近づかないようバリケードの設置や、注意を促す看板設置などの措置を講じ、作業員と一般市民の安全の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目6点目、小麦倉庫老朽化対策について、小麦倉庫の建て替えの可能性についてのご質問でございますが、小麦倉庫の建て替え検討にあたっては、建て替えにより取扱量の増加が見込めるのかが重要となってまいりますので、留萌港配合圏の集荷エリア、小麦作付け面積、集荷量、出荷先などについて調査するため、昨年、道内小麦の物流を取りまとめている北連からヒアリングを行ったところであります。留萌港配合圏の集荷量は平成29年で約5万7000トンですが、うち留萌港からの輸出は約 31% の1万6400トンにとどまり、道内へのトラック輸送分となる約 21% を除いた残りの約 48% が苫小牧港を中心とした他の港から輸出されている状況にあります。また、平成22年に北海道で行った調査では、年間取扱量5万トン以上を確保し、600トンサイロ、6本の施設規模であれば、供用後20年間の収支はプラスと試算されておりましたが、当時の関係者ヒアリングでは、設備が拡充されても確実な取扱量増になるとは言い切れないと報告されていたところでございます。現在の状況は、現有する小麦倉庫の保管能力が低く、運搬輸送船の配線調整が困難なことが主な要因とされておりますが、建て替えによって他港から輸出されている小麦がどの程度、留萌港の利用に移行するのか、また生産者側の意向や製粉会社側の意向につきましても、調査することにより、建て替えの可能性について、調査、研究してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目7点目、大型風車建設の可能性として、三泊地区の風車建設計画で実施している 環境調査の進捗状況と住民説明会における地域住民の声についてのご質問でございますが、事業者が行う自主的環境アセスメントの環境調査項目につきましては、騒音および低周波音、鳥類の生態系のほか、電波障害や日陰などに関する調査を実施する計画となっており、石炭粉塵の効果倍塵量についても、基礎データの収集として実施する予定と聞いているところでございますが、各調査は風向きや日照高度など調査目的に影響度が大きい特有の時期や季節を考慮して実施されるため、現在実施済みの調査は鳥類の生息調査となっており、残りの調査も年度内に順次実施する予定と伺っております。また住民説明会につきましては、5月6日に三泊町、12日に潮見町において開催され、各町内からそれぞれ20名前後の方が参加されたほか、市、事業者及び環境コンサルタント会社の担当者が出席して行われております。説明会では騒音や石炭粉塵、テレビ受信への影響に関するものなどが参加者からの質問、要望などとして出されていたところであり、事業者による環境調査の終了後に再度説明会を実施する予定としているところでございます。次に大項目2点目、保育士不足解消策と保育環境整備についての中で、中項目1点目、保育士確保の実態把握と解消策として、待機児童発生に至った保育士不足の要因と、小規模保育事業実施に向けての進捗状況についてのご質問でございますが、国は女性の社会進出や雇用環境の多様化により、低年齢児からの保育ニーズが高まっていることが、待機児童の発生と保育士不足の要因の一つであるとしており、また地方においては、定員に余裕があるにもかかわらず、保育士不足により受け入れを制限せざるを得ず、待機児童が発生している状況にあることから、市におきましても同様に待機児童が発生したところであります。保育所を運営する社会福祉法人留萌保養会におきましては、保育士数が平成28年度は43名、平成29年度は39名、平成30年度は34名、令和元年度は30名で推移しており、退職する保育士の補充が追いついていない状況にあります。また、保育士の退職数は平成29年度は7名、平成30年度は8名で、理由につきましては、いずれも自己都合であり、婚姻、妊娠、配偶者の転勤、キャリアアップなどによるものと法人からは伺っているところであります。第1回定例会におきまして、村山議員からの小規模保育事業についてのご質問に対しまして、春日児童センター内で保育士資格を有する職員の協力を含め、なるべく早く開設に向けた実施体制が取れないか、検討しているとの答弁をいたしたところですが、その後、待機児童の大半を占める0歳児から2歳児までの34人の解消に向け、法人との協議も行い、市が小規模保育事業を実施することへの理解が示されているところではありますが、0歳から2歳児までの低年齢層の国で定めている保育士の配置基準は、 0歳児が3対1、1歳および2歳児が6対1と、非常に厳しいものがあり、保育士の確保につきましては、依然として苦慮しているところでございますが、今般、市内の NPO 法人から、小規模保育事業の実施に向けての提案があったことから、市として現在、協議を進めているところでございます。次に、中項目2点目、保育園の施設整備と統合として、保育園の建設年次と新しい保育環境整備の可能性についてのご質問でございますが、社会福祉法人留萌保養会が所有しております3カ所の認可保育施設の建設年次につきましては、留萌保育園が昭和45年、おきみ緑保育園が昭和48年であり、その構造は留萌おきみ保育園がコンクリートブロック鉄骨造、緑保育園がコンクリートブロック造であると伺っております。昨年11月に実施しました私と法人との意見交換会におきましては、法人からは改築にあたっての意見を伺ったところであり、今後も法人と教育委員会において協議を進めていくこととしております。以上です。
村山議員。
それでは再質問をしたいと思います、まず最初に道の駅と留萌湖の連携についてのテーマの中で、留新ふれあいパークの成果と課題についてお聞きを答弁をいただきました、その中で、お聞きをしたいのは悪天候の利用についての課題、そして冬期間の利用者が減っている、またはイベント開催の企画を立てなければいけないという課題が見えてきたというご答弁をいただきましたので、この課題に対してどのように解決していこうとしているのか、まずお聞きをいたします。
市長。
現状の課題解決をどのようにしていくかということですが、現状としてはですね、冬期間の利用、利活用の促進ということで、昨年度、今年の1月から3月にかけてになりますが、インターロッキング部分に雪山を作りまして、そり滑りなどの遊びができるように取り組みをしたところで、当期間、今後もですね、さまざまな形で検討して実施してまいりたいというふうに考えているところでありますし、イベントの開催によるにぎわい創出につきましては、今後も指定管理者によるイベントの企画実施や誘致などを行ってまいりたいと考えておりますし、来年度に向けては、うまいよ留萌市などのイベントもですね、船場公園の活用も検討していかなきゃならないのかなというふうに考えているところであります。しかしながら、やはり公園利用者のニーズなどを把握しながらですね、利用しやすい環境づくりに取り組んでまいりたいと考えているところです。
村山議員。
今お聞きしました、イベントを中心とした解決策が答弁いただきましたが、冬期間を含めて悪天候時の利用につきましては、これから質問する道の駅の機能の中で十分にそれを補完していこうというお考えがあるということを先ほどの答弁で、確認しましたので、まず道の駅登録までの流れと展開する機能というところで再質問いたします。まずこの中で、今年度中に登録をしたいということで、特に都市再生整備計画の策定概要について答弁をいただいたところですが、この都市再生整備計画の事業内容としては、 船場公園周辺エリアに誘導する機能や、基幹事業として整備するための施設ということでご答弁をいただきましたが、まずこの周辺エリアというのは、どのエリアまでを指しているのか確認をしておきます。
市長。
現状としては船場公園のエリア 7.8 ヘクタールというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
この周辺エリア内に、整備する施設なんですけど、市長としてはこの整備計画これから策定される状態ですけれども、イメージとしてはどのような施設をイメージされているのかお聞きをいたします。
市長。
私のイメージということで、先ほどもちょっとお答えはさせていただいたんですけども、やはり、子育て、環境を充実させるためということで、今ある屋外のエリア含めてですね、子どもたちが、そこで遊び、憩い、学べる機能というのを考えているところでございます。
村山議員。
屋内遊技場の提案をいたしましたので、後ほどそのことにつきましては再質問いたしますが、まず周辺エリアということになりますと、駅前商店街、いわゆる JR 留萌駅のが隣接するということになりますので、この JR 留萌本線の行方というのが今後焦点になると思います。でまず最初に駅前地区とのこの連動はどのように現時点で考えているのかお聞きをいたします。
市長。
駅前地区ということですが、現状とすればまだ線路がありですね、今益城線での廃線が決まった部分についてはやはり、道路等でですね、より、町に近く、またより駅、周辺に近くというふうに考えているところでありますし、現状も留萌駅をですね、利用させていただいて公園に、誘導していく通路を確保しているところでございます。以上です。
村山議員。
先ほども言いましたように、 JR 留萌線の存続か廃止かということも含めて、この行方というのが大きな焦点になってきます。この道の駅を作り上げていく、登録する、そしてオープンするにあたって施設整備にはかなり大きな影響が出るものと思いますので、市長としての JR 留萌本線の行方について現時点でどのようにお考えかお聞きをしておきます。
市長。
JR 留萌線のことにつきましては、まだ沿線自治体での協議がされてないということもあって、第1回定例会でお答えした内容の状況であります。その中でもやはり留萌線についてかなりそれぞれの自治体が負担しないと維持できないというお話もさせていただいたところです。現状としては今そこと変わってない状況になっていることをご理解いただきたいというふうに思います。
村山議員。
今後において沿線自治体との協議もそうですが、留萌市としての方向性をきちっと出す時なのかなと思います。道の駅登録オープンに向かって一番大きな課題になると思いますので、近い将来そのような決断を下すときにはしっかりとした方向性を出していただきたいというふうに思っております。次に、先ほど来、市長の方からご答弁をいただいております 子育て支援機能、または子どもたちが遊べる機能を備えた、施設の整備ということで、ご答弁をいただきました。この子どもたちが遊べる機能を備えた中核施設の整備、検討ということは、大変喜ばしく、私としても大いに期待をし、そして以前から強く要望しておりました屋内遊技場的なものができるというふうに確認をしたところです。で、このご答弁を聞く限りでは、機能がかなり複合された施設を想像するわけなんですが、複合施設の建設というふうに受け取ってよいのかどうか確認をしておきます。
市長。
今現在、素案ということでお話を進めさせていただいてますが、私どもとしては、まず、機能整備として、地域の情報機能を含めてですね、まずそれが一つであって、でそれにやはりこの公園と一体となって、先ほども言ったとおり、子どもたちが遊び、学ぶ、癒していける、憩いできるというような中でですね、複合施設ってどこまでその複合施設ってなるのか、要するに子育て環境に、類する施設というふうに考えておりますし、やはり道の駅を進めるにあたって、計画的にそれを進めていきたい。で、それを進めるにあたっては、国の交付金をなるべく活用していきたいという思いで、現在、進めさせていただいているところです。
村山議員。
この施設については、子育て機能を充実させる施設ということですので、現在、想定としては、どの程度の規模の施設を考えているのか、金額的にもしご答弁いただけましたらお願いをします。
市長。
どれくらいの規模かというのはですね、やはりその都市再生整備計画を作っていく上でですね、やはりその規模、当然その留萌市においては予算というのがですね、大きく影響するわけですから、この交付金というのはやはり2分の1、ですから、億を重ねればそれだけ負担が大きくなるということになるんで、当然その、市とすれば、失礼しました、すみません、交付金は2分の1じゃなくて、4割。ということになるということで、6割が基本的には一般財源、そこに、当然その過疎債などを適用しながらですね、いかに留萌市の負担を減らしていくのかということが、やはりそういうことも見極めながらこの計画を作っていきたいというふうに考えているところです。
村山議員。
この子育て機能を充実させるための施設の整備ということに関しては、やはり現時点で子育てをしている人など親などを意見を聞くという場が私は必要になってくると思いますが、これからの意見交換はどのような形で、この都市再生整備計画を策定にあたっての市民の意見はどのようにお聞きになる予定なのか、お聞きをしておきます。
市長。
どういうようなご意見をということなんですけれども、先ほどもちょっとお話しした内容として、やはり道の駅 の基本計画の素案、これを作ることによって、その中においてもですね、今後のこの全体の計画ということで、意見をいただいていくということにもなりますし、また都市再生整備計画を作成するにあたって、当然その市民の意見を聞く場、新たに作るのかどうかっていう部分と、子ども子育て会議など うまくこう活用するなどね、多くの参加しているところに聞くというのも一つの手法であるというふうに思います。まあ、その他にも当然その意見を聞く場というのはあろうかというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
現在、子育ての会議ですね、私も何度か出席をして、分かっておりますが、この中にはやはり園長とかいわゆるそのリーダー的な方がいるんですが、実はその親が入っているわけではないので、まあ、そこら辺もしっかりと親の気持ちなども把握できるような、そういった意見収集というものをお願いしたいと思います。で、次にこの、まあ、子育て機能を充実した施設整備については大変私としても大いに期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。次に機能として、食す、まあ、食べ物のところになりますが、この食す機能の具体的な内容をもしイメージがありましたらお聞きをします。
市長。
食す機能の具体的な内容ということですが、まあ、当初出した基本計画草案では、まあ、食す機能というのが部分が乏しいのではないかという意見もいただいたところです。まあ、当初から私の方で言っている通り、完結型でなく、まあ、本格的なレストランなど飲食施設を配置しないということでは変わってないんですが、やはりテイクアウト品の提供ですとかですね、やはり留萌としては留萌浜焼きを提供できるような場というのがですね、現在ないということも考えると、まあ、そういうものも施設としては有効なんではないのかなというふうに、今施設配置も含めて検討したいというふうに考えているところでございます。以上です。
村山議員。
続いて食す、いわゆるレストラン機能については、市長のお考えが変わっていないということで確認をしました。で、テイクアウトも含めて、まあ、いわゆる出店を希望する方の事業者などとの、まあ、打ち合わせも何度も行っていると思いますが、今後においてこの販売する機能を有する施設を建てるということになると思いますが、この施設の規模はどの程度と考えているんでしょうか。
市長。
当初ですね、まあ、100から200平米ぐらいというふうに、小規模なものも考えていたところですが、その例えば浜焼きをするとなるとですね、やっぱりそれをできる場所ということも検討しなきゃならないということで、やはりそれ以上のものになろうかというふうに思っております。まだまだ具体的な面積等については出てないということで、ご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
面積については理解をしました。で、ここで参入したい、事業者、まあ、いわゆるお店を出してみたいとか、まあ、やってみたいという方の、まあ、希望、期待というのが、どの程度あるのかということを確認をしたいのですが、現在この道の駅オープンに向かって、販売をしたい事業者何店舗ぐらいと打ち合わせを行っているのか確認をしておきます。
市長。
実は参画を予定する話を聞いてみたいということで、今年1月に、いろいろ応募をかけてき、た段階においては、当初は1回目は1回目はまあちょっとそれなりの人数が団体も来たんですけども。2回3回と開いていくうちに減ってきたというのが実態で、現状としては非常にやはりなかなか、やはり商売として考える場合に 一歩を踏み出せないというような今現状になっているのかなというふうに思ってますし、もう少し、草案の中で留萌市としての考え方を示しながらですね、参画者の希望を募っていきたいなというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
今ご答弁いただいたように、なかなかその出展をしてみたいという事業者の方の声が私が知る限りでは盛り上がっていないという感じに受け取っております。これはやはり道の駅登録に向かっての留萌市が出した基本草案の段階ですけれども、内容がこれであればという不安もあったと思いますが、今日ご答弁をいただいている内容でいきますと、やはり国の重点道の駅に指定されてからの道の駅の整備については随分と大きな期待を寄せれるものとなっておりますし、または子どもが遊べる空間に力を入れたいということになりますと、たくさんの集客が望めると思っておりますので、この点をもう一度その事業者の方にしっかりと届くような形で、募集をかけ、そして話し合いを行う機会というのを積極的に行うべきと思っておりますが、今後においてのこの参画したい事業者との協議というのはどの程度の頻度で行っていこうとしているのかお聞きをしておきます。
市長。
この参画者の会議というのは決してやめたわけでなくて継続をしていくということでご理解をしていただきたいんですけれども、草案を作る上ではやはりいろいろ事業者の声というのは本当に必要だというふうに私は思っておりますので、随時この草案作りと合わせてですね、会議を開催していきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
続いて、最後にこの項目の中で聞きたいのは、以前市長の答弁の中ではこの道の駅、そして今留新ふれあいパークの公園管理というのは指定管理になっておりますが、これからの構想としてはこの公園と道の駅、その一体的に指定管理を、提案するといいますか、いわゆる一つのその事業者が全部を見るというそんな提案をいただいておりました。現時点でもこの道の駅の管理方法については変わっていないのか確認をしておきます。
市長。
道の駅の管理方法についてはですね、現状としては、この基本計画草案と並行してさまざま管理方法も出していくということになっております。現状の中では管理運営については今変わってないということでご理解をお願いしたいと思います。
村山議員。
続いて、道の駅から留萌港へのアクセスということで、新しい横断歩道を増設するのはちょっと難しいというご答弁をいただきましたので、一つだけ一点だけ危惧されることがあります。それは、先ほどの市長のご答弁の中で来年度はうまいよ留萌市の開催をこの道の駅、いわゆる留新ふれあいパークの方で開催を予定するかもしれないという、まだこれは実行委員会の決定になりますので予定ですけれども、そうなりました場合に港湾業務艇のゆりかもめの港見学会というのを毎回実施しているわけですので、その港見学会、いわゆるその海側からゆりかもめが出る、港側から出るわけですので、いずれにしても道の駅に来た方が何らかの形で港の方に行かなければいけないということが発生します。その際にどのような誘導を考えていこうとしているのか、お聞きをしたいと思います。
市長。
先ほど私がお答えいたしました馬よるもいちにつきましては、 なぜ、まあ、そういうようなことをお話ししたかというと、まあ、来年度一番のですね、改築計画がありまして、要するにあそこが使えなくなるという想定の中で、来年度について馬寄りもいちの開催場所を検討していかなきゃならない、まあ、そこと道の駅のオープン等を考えていくと、やはりそこで開催することが一番望ましいということでですね、今検討しているところです。また、まあ、ゆりかもめにつきましては今後開発建設部と協議をしていかなきゃならないというふうに思っておりますが、一番望まれる場所としては東岸船だまりが、まあ、私も望まれるのかなと思います。まあ、その際はですね、ルルモッペ大橋側にある横断歩道を活用するというのがですね、やはり交通安全上一番望ましいところのかな、ところなのかなというふうに、今考えているところです。以上です。
村山議員。
わかりました。続いて港オアシス登録に向けてお聞きをいたします。先ほどのご答弁の中で運営協議会の設立というのが一番最初に出てきておりました。この運営協議会の設立ですが、いつ頃をめどにして設立しようとしているのかお聞きをいたします。
市長。
まあ、この港オアシスの関係につきましてはですね、私もどのような形でこの港オアシスの登録をしていくのかということで、まあ、今年の4月に、道北市長会が門別であったということで、その際、担当の課長にもですね、同行していただいて、私の会議とは別に、この港オアシスの設置に向けての事務担当レベルのですね、お話を伺ったところで、やはりその中で、やはり言われたことがですね、民間の方々のお力が約やはり8割程度必要でですね、まあ、そのためにこの運営協議会などを作ってですね、民間活力によるこのいろいろな事業展開を図っていくというのが、やはりこの主な活動だということをお聞きしたことによってですね、この今門別で聞いたことを勉強しながら、この港オアシスの登録に向けて進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
港オアシスの登録は道の駅のオープンに合わせるというお考えなのか確認をします。
市長。
まあ、現状といたしましては、やはり東岸の、まあ、東岸だけではないんですけども、やはりそういう施設整備のことも含めていくとですね、本来であれば一緒にできることが一番望ましいとは思います。まあ、そのために今後も努力はしてまいりますが、さまざまな課題解決をしていかなきゃならないというふうに私も思っておりますので、今時期を限定するということではないということで ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
続いて留萌湖の整備についてお聞きをいたします。まあ、先ほどのご答弁の中で西防波堤の話が出てまいりまして、まあ、倒壊してしまいました灯台の復旧の話も出ておりましたので、まあ、灯台の復旧に関しては土台が留萌開発建設部、そして留萌海上保安部が灯台を設置するということになりますので、留萌市自体の事業ではないのは存じ上げておりますが、情報としてこの西防波堤の先端についている灯台がいつごろ復旧とお聞きをしているのか確認をしておきます。
市長。
この灯台復旧につきましては、私どもとしてもなんとか災害復旧対策でお願いしたいということで要望してまいりましたが、今般は直轄事業ということで市の持ち出し 15% で実施されることとなっておりまして、土台の部分が2年間 で、その後、灯台が立つというふうに確認をしているところです。まあ、今後もですね、早期に、この灯台が建設できるように、私どもとしては要望を進めてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
まあ、非常に2年間というのは長いと思いますので、できるだけ早く設置をされるように要望をお願いいたします。この港の整備にあたっては私も南岸かなり歩いておりますので、その状況は、把握しております。非常に道路がもうボコボコの状態になっておりまして、まあ、歩くという方は少ないのですが、やはり荷役業者の方が、まあ、それによって荷が落ちるとか、非常にこう安全を注視しながら仕事をしているという状況でありますので、最終的にこの整備計画というか、先ほど5年間をめどにという話でしたが、この港の南岸の道路についての整備というのは、本格整備はなかなか難しいのか、最後にお聞きをしておきます。
市長。
この港湾施設維持管理計画というのは、まあ、一般でいう長寿命化計画というふうにご理解をしていただきたいと思いますが、やはり、まあ、どちらを重点としていくかということで、まあ、岸壁部分であったりですね、まあ、優先順位を見ていきながらですね、この計画を進めていきたいというふうに考えているところです。若干道路についてはですね、補修等を繰り返しながら、抜本的なものについては若干5年を超えていくんじゃないかなというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
少し観点が違う質問になりますが、まあ、最近留萌港における転落事故、いわその事故ということで、まとめてお話をしますが、転落事故が非常に多い。これはですね、件数に、まあ、ここで件数を正確な件数がわからないのですが、かなり多いと思います。この転落事故をどのように防いでいくつもりなのか、お聞きをしておきます。
市長。
まあ、転落事故っていうことで、まあ、大変痛ましい、事故がこの半年の間で、まあ、5件ほど起きてます。車3件、人2件ということですが、まあ、この問題については今までもさまざまにいろいろご質問ご意見をいただいているところです。同じことを繰り返すかもしれませんけれども、港という施設の性格上荷役に影響があってはいけないというのが一番大事なことですから、まあ、そのために車止めだとかを高くしたりとかですね、まあ、そういうことができないということもご理解をいただきたいと思いますし、私どもとしてはやはり注意喚起の看板等を立てながら対応していきたいというふうに思ってますし、まあ、イベント時においてはですね、まあ、保安区間を含めて、岸壁から5メートルにロープを設置してですね、人が行かないような安全対策を取りながら、今後も進めていきたいというふうに思ってますし、このままやはり、まあ、増えるということはちょっとあまり口に出したくないですけれども、状況によっては立ち入り制限もしなきゃならないということに発展するということもご理解をいただきたいというふうに思っております。以上です。
村山議員。
続いて小麦倉庫について、再質問いたします。先ほどのご答弁の中にもありましたように、まあ、54年が経過している小麦倉庫になります。で、先日見てきましたら、ひどく老朽化がしていることが確認できたわけなんですが、この外壁だけでなく、課題の補修ということが、これからの課題になると思いますが、この外壁と課題の補修というのは、いつ頃までかけるのか、これから半永久的にかけていくのか、それを確認しておきます。
市長。
小麦倉庫のこの問題につきましては、やはり先ほども答弁させていただきましたが、今後のその農作物の状況に応じて対応していかなきゃならないというふうに思っているところですが、やはりこの建設にあたっては過大投資になろうかというふうに思っております。そのためには当然取扱業者との協議も必要になってくると思いますので、今の現状においてはですね、補修をしながらですね、維持していくという状況なのかなというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
小麦倉庫、たくさんの質問をしたいと思いましたが、この項の最後にお聞きをしたいのが、小麦の取り扱い、いわゆる減少しているという答弁をいただきました。しかし施設整備に大変大きく左右されると思っております。そして留萌湖の将来に大きな影響を及ぼすとも思っておりまして、過言ではないと思います。必要不可欠な機能を有した小麦倉庫の建て替えを考える時だと私は思っておりますが、最後に難しいというご答弁をいただいておりますが、半永久的に補修を繰り返すというご答弁はちょっと難しいと思いますので、いつか市長の判断というのが必要な時が来ると思っております。この留萌港全体の取り扱い貨物を含めて、留萌市長はこの物流拠点の留萌港に関してどのような期待を持ち、そして将来展望としてどのように考えているのかお聞きをいたします。
市長。
この物流拠点留萌港ということで、今現在は石炭の取扱量、また原木の取扱量がほぼこの留萌市の貿易取扱量になって、留萌湖の貿易取扱量になっているところです。ただこの小麦の扱いというのはですね、現状行政が行うことじゃなくて、やはり民間がいかに参入して行っていくかということが私は大事なことであります。ただそのために行政としてどこまで手をかけていけるのかで、当然投資、市が投資した場合にはそれをどのくらいで投資を回収することができるのかだとか、やはりそういうことも市として考えていかないと、ただただ税金を使って留萌港を維持していくためにということではない時代に入ってきているというふうに私は思っております。今後もですね、関係業界含めてですね、やはり協議を重ねて、そして結論を導いていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
続いて第1項目の2点目に移ります。まず最初に、以前の定例会の中で具体的に案の段階ということでご提示いただきました、小規模保育事業の実施に向けて、市内は春日児童センターにいる保育士をローテーションで配置するという体制を検討していたようです。で、この体制については無理があったのか、児童センターの保育士ローテーションがなぜできないのかお聞きをいたします。
市長。
私としてはですね、一時的にもそれができないかということで、検討する価値があるというふうに判断をしてですね、所管において協議をしていただいたところです。本来であれば一時的にということでどこまでできるかということですが、しかしながら、やはり施設整備の問題ですとか、やはり子どもたち用のトイレを作るですとか、さまざまなことによって、結構な金額が提示されたということもあって、判断に苦慮してたところですが、現在他の NPO 団体がですね、 この小規模施設の、保育事業に向けて、検討していきたいということもあって、私どもとすればやはり、そういう方々がやっていただけることによって、今の、児童センター事業に影響もあまり出ないということも含めて、考えていくとですね、そういう選択肢を含め今後協議を重ねていきたいというふうに考えているところです。私としてはなるべくやはり待機児童が出ている以上はなるべく早く実施できるような協議を重ねたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
先ほど来ご答弁の中に NPO 法人から小規模保育事業に対する提案があったというお話をいただいておりますので、もしできましたらどのような提案かお聞きをしておきます。
市長。
当然その NPO 法人ですから人数的にはですね、現在保育士の体制を含めると0歳児を2名、1歳児から2歳児を12名、定員14名ということで、可能ではないかということでお伺いをしているところです。で、場所等についてはなるべく市の施設で町中ということで、お伺いをしているところです。以上です。
村山議員。
続いて先ほど保育園の施設整備と統合の中で、いわゆる保養会の方と市長の懇談会の中で改築という意見が出されているという話を聞きました。私は今回その留萌保育園と沖見保育園の統廃合ということを提案いたしましたが、どのような改築を想定されての意見が出されていたのか確認をします。
市長。
改築についてはですね、今後の当然その児童数の推移だとかですね、それを見込んで、一つの案としては定数の見直しですとか、施設の統廃合、そして、より、優れた保育環境を求めるというのが一般的な考えだというふうに思っているところです。しかしながら、今般のような待機児童が出るということは、定数プラスアルファの部分ですとかですね、やはり、女性の働く環境の実態が変わってきているということも含めて考えていくと、現状としては単に統廃合がいいのか、そのこと、また保育士の数を含めると、その保育園の運営がどうなのか、今後また新たなですね、検討を有する事項が出てきたんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、今一度ですね、やはり整理をしていかないと、その昨年話したことだけで、現状の形が把握できるのかというのはまた違ってくるのかなというふうに考えているところで、再度今の待機児童を含めたですね、体制の中で今後の保養会の運営がどうなのか、そのこともですね、やはり検討していかないと、本当に留萌市としてですね、新たに施設が必要になってくるということもですね、小規模だけじゃなくてね、そういうことも検討していかなきゃならないような状況だというふうに私は判断しているところです。以上です。
村山議員。
それでは最後に質問をいたします。今年10月から幼児教育保育の無償化が始まります。この幼児教育保育料の無償化の影響は非常に大きいものと推測できますが、市としてはこの無償化に向けてどのような予想を立てて、そしてどのような対応をしようとしているのか最後にお聞きをいたします。
市長。
ですね、ちょっと私その件については今まだ把握をしてないということで、教育の方で答える。 じゃあ、教育部長の方に答弁をさせます。
教育部長。
はい、お答えいたします。今年の10月から開催予定のですね、幼児教育、無償化の制度でございますが、これにつきましては、0歳児から2歳児の児童がですね、住民税の非課税世帯を対象としての無償化、それから3歳から5歳児の児童については、全員ですね、無償化ということになってございます。それに伴いまして、所管の方では、対応する、保育所等についてですね、保育士が不足になるかどうかということも含めてですね、検討しているところでございますが、先ほど市長の方から答弁ありました小規模のですね、保育についてもそれとですね、一緒に検討してまいるということに考えているところでございます。以上です。
13番村山議員の質問を終わります。